どうぞローマ人の手紙の16章のところを開いてください。パウロがこの一度も会ったことのないローマの兄弟姉妹たちのことをどんなに愛していたのか、そのことを私たちは前回から学び始めました。彼らのことを愛するがゆえにパウロは彼らに対して警告を与えました。注意しなさいと彼らを促すわけです。なぜそんな注意を、なぜそんな忠告をパウロがしなければならなかったのか。私たちが前回見たように、それは御言葉の真理に反する教えを持ってクリスチャンたちを惑わし、教会に分派をもたらす偽りの教師たち、彼らが熱心に働きをしているからだって。だからパウロが言うのは、注意してそういう偽教師たちを見定め、彼らから離れているように、そういう教えに惑わされてはいけないんだということをパウロは愛する彼らに警告を与えます。混乱と分裂を教会にもたらすこと、それがこの偽教師たちの目的です。クリスチャンだけじゃありません。彼らは主の救いをいただいていない者たちをも惑わして、彼らがこの救いに至らないようにと、その働きを全力を尽くしてなしています。というのは、それがサタンの思惑だからです。この中でパウロはサタンについて言及しています。20節のところで、サタンの存在というのは事実です。そしてこの聖書は私たちに神の敵であるサタンがどのような存在であり、どのような運命をたどっているのかを明らかにしています。黙示録の12章のところを開けていただくと、そこにこのサタンについて次のようなことが記されています。全世界を惑わす存在であるって。だからサタンというのは全世界を惑わす存在であるって。惑わす、騙すんです、欺くんです。それがサタンだって。しかも今お読みしたこの黙示録の12章の9節の後半には、彼の使いどもも彼と共にと書いています。彼の使いどももと書いています。そのことについてはもう少し後で説明をします。ですから、まず我々このサタンについて言えることは何か。サタンというのは全世界を惑わす存在だというんです。それもそのはずです。イエス様がサタンについてこんなことをヨハネの8章の中でおっしゃいました。悪魔は真理に立ってはいませんと。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。主イエスキリストがヨハネの8章の44節のところでそのようにおっしゃった。悪魔は真理に立ってないって。偽りをあたかも真理であるかのように語り、そして人々を惑わすんだって。彼は偽りの父である。彼は嘘つきだって言うんです。それがサタンだって。でさっき私たちが黙示録の12章の中で少し触れましたけれども、彼の使いどもと書いてます。ここで言われている、この使われている言葉っていうのは天使と訳せる言葉です。ですから御言葉が私たちに言うことは、彼の使いども、つまり彼に従っている天使たち、もっと正確に言えばサタンが主の前に罪を犯し堕落したときに共に堕落した天使たち、彼らのことを悪霊というわけですが、そのような者たちが存在することを御言葉は私たちに教えてくれます。ですからこれまでのことをまとめるとこういうことです。真理が全くない、その嘘つきの、惑わし続けるこのサタンは、彼と共に堕落した天使たち、悪霊を用いて自分の働きを成し続けているということです。サタンは悪霊たちと一緒になって人々を惑わし続けている。そのことを御言葉は私たちに教えてくれます。で、御言葉を見ていくと、その働きはますます盛んになることを教えています。 これまでもその働きはあったし、これからもっとひどくなっていくことが、テモテ第一の手紙の4章の中にそのことが記されています。でそこは非常に皆さんとご一緒に見たいんで、ぜひそこを見ていただきたいと思います。そこにはこう記されています。テモテ第一の4章の1節に、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、まずここまでにしましょう。後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われると、このように記されています。で見ていただきたいのはね、この4章の1節のところに惑わす霊、そして悪霊というふうに書いてます。この惑わす、この霊です。それから悪霊です。で、この2つの名詞はどちらも複数なんです。ですから、パウロが言ってることは、この悪霊たち、惑わす霊たち、無数にいるということです。はっきりとした数は私たちに分かりませんが、大変な数のそのような悪霊たちが存在しているかと。で今お話したように、この惑わす霊と悪霊の教えとパウロは記したわけで、何を言っているか。惑わす霊というのは、つまりこの悪霊たちの働きを話したんです。彼らは直接的に、悪霊が直接的にまた偽りの教師たちを持って惑わし続けていく。それがこの悪霊たちの働きなんだ。働きを説明しました。で、そして悪霊の教えというのは、彼らの教えているその教えの本質について言っているんです。まさにそれはすべて悪霊が教えたいと願っていること。サタンが教えたいと願っていること。サタンが教えたいこと。悪霊を使って成している技というのはこのことです。神様の教えに逆らうということです。サタンが一番望まないことは、私たちが神の教えに忠実に従うことです。ですからそれに従わないように、さまざまな形で惑わし続けていくんだと。しかも面白いのは、この悪霊の教えという、この教えという名詞も実は複数形なんです。ですからいろんな教えが存在してるんだって言ってるんです。だから注意しなきゃいけないという話です。いろんな形でそのような教えは皆さんのところに届いてきます。あるときは本かもしれないし、あるときはテレビを通したかもしれないし、ラジオかもしれないし、あるときは皆さんのところに送られてくる印刷物かもしれない。もうありとあらゆる方法でサタンは悪霊たちを使って皆さんを惑わそうとするんです。だから注意しなさいって、そのようにパウロが言うんです。でもう一つ、この4章のテモテ第一書の手紙4章の一節で見ていただきたいのは、心を奪われ信仰から離れるようになります。ちょっと非常に驚きのメッセージがここに記されています。信仰から離れるって書いてます。一体どういう意味なんでしょう。ここで使われているこの離れるという言葉ですけれども、この離れると訳されているギリシャ語は、英語の廃教者という言葉の語源になっているんです。廃教というのはどういうことか。ご存じのように、信仰を捨てて別の教えに移っていくことでしょ。今自分の信じているものを捨てて何か別のものを信じる。イエス様を信じていると言っている者たちが、そのイエス様への信仰を捨てて全然違うものを信じる。これを廃教というわけです。でもそれって本当にあり得るのかです。イエス・キリストを本当に信じていた者たちが突然他の宗教を信じるような、そういったことってあり得るのかです。ある人はこう言うかもしれませんね。私そういう人を知ってますって。かつては教会に熱心に来て、教会でいろんな奉仕をしてて、ひょっとしたら教会で役員をしてたかもしれない。でも今は彼は全然違う宗教をやってる。私もある人は進学校で教えているような、そのような教授でした。その人が全く違うカルト教団の一人の教師になっています。そうすると私たちが思うのは、 イエス様を信じていたものが惑わされて全く違うものを信じるというようなことがあり得るのか。あり得るんじゃないか。どうしたらいいのか。我々しなきゃいけないのは、神様のお言葉がどんなことを私たちにそれに関して教えておられるかです。ヨハネ第一の手紙の2章の9節の中でヨハネは私たちにこんなことを言います。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。ヨハネ第一の手紙の2章の19節です。つまりヨハネはここで、自分たちのその輪の中にいた、その人がその輪から出ていってしまった、一緒に主を崇めていた者たちの中から、その味わいから出て全く違う偶像を崇拝するようになってしまった。ヨハネはそれはその人たちがもともと救われていなかったんだ、そしてその行為が救われていなかったことを明らかにしているんだと言ってるんです。で、なんでそう断言できるのか。だって御言葉が私たちに神はどういうお方であり、救いはどのようなものであるかをちゃんと教えてくれているからです。いいです。ユダの24章って言って24節をご覧いただきますと、そこにはあなた方をつまずかないように守ることができると書いてあるんです。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方と、ね、でこのつまずきからあなた方を守るっていう、このつまずきというのは何かっていう、今我々が話している話なんです。そういった廃墟等に対しての誘惑なんです。そういうものにつまずかないように、そういったことに陥っていかないように、誰が守るのかって、神が守るんです。つまり救われた人が別の偶像に走っていくことなんかがないように、救ってくださった神様ご自身がその人を守ると教えているんです。で、つまずきからあなた方を守るという、この守るという言葉も非常に面白い言葉です。それができるということです。そういう意味を持っているんです。これ、それが可能だという意味です。これ。つまり、つまずきからあなた方を守るといったときに、ここでパウロが、このユダが教えたかったことは何かというと、クリスチャンたちを守り続けていく。そういった廃墟に至ることがないように、そのクリスチャンたちを守り続けていくことのできる神様ご自身の道からの話なんです。神にはそれができるんだと言っているんです。でそのことはたくさんの御言葉が私たちに教えてくれます。あのヨブという人物も最後になって、もちろん彼は神様の力を知ってたんですが、こんなふうに42章の2節のところで告白しています。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたって、どんなことでもできるんだって、そのことを知ったって、頭で分かってるけれども、しかしヨブは確信をするんです。神様という方はどんなことでもできるって。だとすれば、神が命を捨てて救ってくださったあなたを確実に守ってくれるんです。それが神様の救いなんです。詩編の121編の3節でも、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともがないって。ちゃんと神は眠ることもなくあなたをしっかり守り続けてくれるって。そしてヨハネの福音書の6章の中では39節に、私を使わし方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなくって、お聞きになりました皆さん、ね、主ご自身がおっしゃってるんです。私を使わした父なる神様の御心は何か、私に与えてくださった、主イエスに与えてくださったすべてのものを私、主イエスが一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。 つまり救われた者たちは確実に誰一人としてそこから漏れることなく神の前に立つんだ。神の約束です。同じようにヨハネの10章の28、29も皆さんよくご存知ですけれども、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになって父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。ですから何を私たちはこの御言葉から教えられるのかって、こういうことです。いいですか。神様があなたを救ってくださったならば、あなたは絶対に絶対にその救いから離れることはないんです。だって神があなたを捕らえてくださり、神があなたを守ってくれるからです。全能なる神様があなたをしっかりと守るって言うんです。そうすると私たちが見てきたように、そのテモテ第一の手紙4章の一節のところに出てきた信仰から離れていくっていうのは何なのか、ね、彼らはもともと私たちの仲間ではなかったんだって。救われてると思い込んでる未信者はたくさんいます。なんで救われてるって言えるんですか。教会に行ってますとか、バプテスマを受けましたとか、奉仕をしてますとか、聖書の言葉を知ってます。それは救いとつながってないです。御言葉は私たちにこの自称クリスチャンたちに対する警告を繰り返し与えています。そのことについては少し後で我々は見ていくんですけれども、少なくとも皆さんにまず覚えていただきたいことっていうのは、悪霊は、悪魔によって用いられている悪霊は見事に人々を惑わし続けていきます。真理が明確にならないように、神の御心に沿って生きていかないように誘惑をし続けるんです。そしてある人々はそのような誘惑によってイエス・キリストのその集まりから教会から離れていってしまう。なんで離れていったのか、なんで彼らがイエス・キリストを捨てて他のものを信じるようになったのか、それは彼らがもともとイエス・キリストとつながってなかったから。だからサタンは見事に彼らを惑わすんです。そのことを御言葉は私たちに教えてるんです。さてそのことを私たちは覚えた後、パウロがこのテキストの中で本当にこのローマのクリスチャンたちに対して望んでいること、願っていることを記してくれてました。主の前に従順であり続けるということでした。パウロは19節をご覧いただきますと、ローマ書の16章のあなた方の従順をすべての人に知られている、私はあなた方のことを喜んでいるって。ちょっと皆さんに今考えていただきたいのはね、このローマ人のローマのクリスチャンたちの信仰というのはこの16章の確かに19節のところで従順が全ての人に知られていると書いています。ローマ書の1章の8節を見るとあなた方の信仰が全世界に言い伝えられていると書いています。つまり何を私たちはここから学ぶことかというと、さっきから見ているように本当の信仰というのは他の人々の前で明らかになるということです。神がその人を罪人を救ってくださったならば、その人が救われたということは周りの人々の目に明らかになるということです。だってこのローマ人の手紙の中で言われている全ての人々が、全世界の人々があなたたちの信仰を見ているって、それは彼らが私たちはクリスチャンなんですということを全世界に伝えていたのが、おそらくそれだけじゃなかったはずです。人々は彼らの生き様を見て彼らは何か違うということに気づいたはずなんです。そうでしょう。皆さんも初めてクリスチャンに出会った時のことを思い出してみてください。何か違いませんでした。彼らは、私はそうでした。衝撃的でした。なんでこの人は他の人と違うんだろう。 だって救いというものはその人を生まれ変わらせることです。その人は新しい価値観を持ち、新しい目標を持ち、新しい人生のその目標を持って生きる者たちです。彼らは生まれ変わった者たちです。だからイエス様はこんなことを繰り返しおっしゃったんです。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。今ヨハネの福音書、ごめんなさい、マタイの福音書の7章の16節、20節、そして12章の33節を読みしました。木の良し悪しはその実によって知られるんだ。その木がいい木なのか悪い木なのか、その人の生き様なんですよ。その人がどんなふうに生きるかによって、その木が良い木なのか悪い木なのか分かるって言うんです。ですから今日我々今こうして信仰というのを見てきたときに、すごいなと思いません？皆さん、神が罪人を救ってくれたら、その人は生まれ変わるんです。そしてその生まれ変わったことが周りの人々に明らかに示されていくんです。このローマのクリスチャンたちは生まれ変わったゆえに、主によって生まれ変わらされたゆえに、その信仰が周りの人々に伝わったんです。そんな信仰者で私たちはありたいものです。なぜ彼らがそのような信仰者として歩んでいたのか、鍵は皆さん今見てきたように、彼らは主に対して従順だったからです。思いません？皆さん、私たちの葛藤というのはね、神の御心はそう言ってる、御言葉はそう言ってるけど、でもねというのが多いじゃないですか。確かに聖書はそう言ってる、しかしねって。そうして私たちは自分の考えとか、そういう思いとかに沿って我々生きてしまっている。だからいつまでたってもあなたは変わってこないし、いつまでたってもあなたは神様によってそのように用いられるべき存在が用いられていないんです。すべての原因は神じゃない。すべての原因は私たちの不従順にあるんです。だからこのローマのクリスチャンたちが神様によって大いに用いられていて、その鍵はパウロが言うんです。あなた方の従順は。パウロはあえてここであなたたちの信仰はと言わなかった。ローマ書の1章の8節ではそう言ったんです。あなた方の信仰が全世界に伝えられて、そしてこの16章の中ではあなた方の従順はって言うんです。この2つは切っても切り離すことができないからです。我々イエス・キリストの恵みによって救われた者たちは、いや、クリスチャンっていうのを一言で定義するとしたら、こんなふうに言えません？主に従順に従う者たち。残念ながら完璧に従えていません。神の前にその告白の連続です。何度もダメだなと思うことがあります。情けないなと思うことが多々あります。でも少なくとも自分の心の中には、この主に従っていきたい、この方を喜ばせていきたい、そういった揺るがない思いがある。それが救いなんです。それが救われた人の特徴なんです。パウロはそのことを彼ら自身が言ってるんじゃない、人々が言ってることを喜んだんです。なぜなら彼らの信仰が本物であることをパウロは確信するからです。でそして従順というのは主を喜ばせるものだということを見ました。わざわざ繰り返す必要はありませんけれども、そのためには私たちは善には悟くありなさいと、神の前に何が正しいのかしっかりと見極めて行動しなさいって、聖書に基づいたその洞察力や認識力を持つべきだって。また罪には疎くという、この疎くという言葉、実際広辞苑で見たら愚かという意味以外にそのことに関係の薄い状態を表す言葉であると、そんなふうな説明があります。そのことに、あることに関係の薄い状態、疎遠であるとか通じてないとか親しくないとか、 ですからこのウトクという言葉がピリピの2章の15節では純真というふうに訳されていたのはどうしてかというと、パウロはそのようそのこの言葉を用いることによって、あなたたちが罪との関係が薄い状態であるように、あり続けるように、まさに汚れのない清くあり続けるようにということを求めたわけです。なんでそんなことをパウロがこうして教えてきたのか、20節見ていただきますと、3つ目に、あなたの従順さには素晴らしい神様の報いがあるからだと言います。20節には、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいましたとあります。神様の裁きがなされるという話です。つまりパウロがここで言うのは、このサタンの妨げというのはいつまでも続くもんじゃない、終わりが来るんだという話です。踏み砕いてくださるって、分裂をもたらすことを目論んだサタンは、この平和の神によって裁かれるというんです。感謝のことにサタンは絶対勝利者にはならないんです。神が勝利を収められるんです。で、皆さん、この20節の御言葉をご覧になると、ある旧約聖書の御言葉を思い出しません？あなた方の足でサタンを踏み砕いてくれるって、まさにあの創世記の3章の15節の御言葉です。おそらくパウロはその御言葉を思い出しながらこのように記したんでしょう。あの創世記の3章の15節の中に、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくというふうに、そのように予言されました。で、この教えを見ていただきますとね、創世記の3章の15節、お前と女の間に敵意を置くって、これは実際にその実際の蛇と女性の間にそのような関係をもたらすということを言っているんです。ところがその次の御言葉を見てください。お前の子孫と女の子孫との間に敵を送って、そうすると今度は違う話に展開したことが違う話が展開したことがここのことで明らかです。というのは、これは霊的な話をするわけです。どういう意味なのか、このお前の子孫、つまりお前というのは蛇の話です。蛇の子孫と女の子孫との間の話なんです。蛇の子孫とは誰なのか、サタンとそのサタンに従っている者たち、この救いをまず信じておられない皆さんの話です。いいです。それがお前の子孫の話です。サタンと、そしてまだこの救いをお受けになっていらっしゃらない未信者の皆さんの話です。じゃあ女の子孫とは誰かって、言ってることは女から生まれてくる人物の話なんです。つまり生まれてくる救世主の話です。女性から生まれました、マリアから。その救世主とその救世主によって救われた者たちの話なんです。その間に敵意を設ける。だから私たちはこの地上にいて、常にこのサタンと、そのサタンの手下たちとの戦いがあり続けるんです。エペソ人の手紙の6章の中で、神の武具を身につけろと言いました。パウロはその敵が誰かを知ってたからです。この創世記の3章の15節の中で、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくというふうにあります。この彼というのはご存知のように、主なるキリストの話です。彼がサタンの頭を踏み砕く、すなわち彼を滅ぼすということです。しかしこのサタンは主のかかとに噛みつくったんです。大変な苦しみをもたらすという話です。ご存知のように、あの十字架で大変な苦しみを味わわれた。ですからパウロがこの二十節の御言葉をこうして記したときに、その神様があの創世記の中で、あのエデンにあって約束されたことが成就するんだということをパウロは高らかに宣言するんです。この惑わす敵であるサタンが、平和の神によって踏み砕かれる。その時がやってくるんです。しかもね、20節のところに、平和の神は サタンを踏み砕くと言わなかった。あなた方の足でサタンを踏み砕くって、つまり何を言ってるか、イエス様だけが勝利者じゃないんです。イエス様を信じるあなたも私もその勝利者の中に入ってるんです。すごいと思いません？我々は勝利者の側にいるんです。確かにこの地上にいてサタンに敗北することが多々あります。誘惑に負けることが多々あります。しかし感謝のことに罪許されて救いに預かった私たちは勝利者であるキリストと共にいるがゆえに、我々はこのサタンに対して勝利するんです。そのことをパウルはここで宣言したんです。すごい宣言でしょ。こんな約束は私たちに与えられているんです。そしてこの20節の向けと見ていただきますと、速やかにという言葉が記されています。これ早くとかすぐにとか、またこの言葉は予想外とか思いもよらないというような、そういう意味があります。パウロはそのキリストが戻ってこられるとき、そのことが近いって、しかもそれっていうのは思いもかけないときに起こるんだって、そのときには神はサタンに対して、そしてサタンに従う者たちに対して裁きを約束している、裁きを下される。しかし同時に主に従ったあなたや私には素晴らしい報いがある。だからサタンやサタンに従う者たちは恐れながら生きることで、サタンはそうです、そのことを知ってます。しかし自分に救いがないためにより多くの者たちを自分の道連れにしようとしているわけでしょ。この罪の許しをいただいてない皆さんは大変な恐れを持って今日生きなきゃいけない。なぜかというと、明日のことがわからないし、これから先のことが全くわからないからです。どんなに否定しようとしても、その御言葉が警告していることは、その罪は必ず裁かれるということです。誰もその罪の裁きから逃れることはできないというんです。イエス・キリストの救いをいただくことがなければ、その人に待っているのは永遠の裁きでしかないんです。ですから本来ならば彼らは目を閉じてそれを聞かないように見ないようにしようとしていますけれども、しかし御言葉が警告するのは神の審判が下るって。私たちはそのことを愛する者たちに伝え続けていかなきゃいけない。明日のことは誰も分かんない。分かっていることは、この救いを逃してしまったら、そこにあるのは自分の罪の審判でしかないこと。そのメッセージを私たちは語り続けていくことが必要ですけど、同時に我々信仰者に約束されていることは、我々が主の前に立つときに、あなたの従順さは決して無駄ではないということです。孤独の中であなたはしっかり主を見上げて生きていらっしゃるかもしれない。神はあなたを祝してくださるって。あなたが神の前に正しく歩み続けていかれるなら、御言葉に沿って生きていかれるならば、神様あなたを大いに祝してくださって、その約束を持って生きなさいって言うんです。主にお会いする日はそう遠くありません。だから、立ち止まらないで歩み続けなさいって、忠実に歩み続けていきなさいって、決してあなたの歩みは無駄ではないからって。で最後、この20節の後半見ていただきますとね、どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方ともにありますように、このようなパウロの祈りで終わります。こういうパウロの祝福の祈りっていうのはパウロは頻繁に用いました。このローマ人の手紙の1章の7節のところにもそれが出てくるんです。でなぜパウロはここで主イエスの恵みがあなた方ともにありますようにと祈ったのか、こういうことですよ。それはあなたが信仰者として主の前に忠実に生きていくためには主の恵みが必要であることをパウロは知っているからです。パウロ自身もそうでした。主の恵みによって彼は歩むことが必要だということを知っていたんです。なぜかというと、この主の恵みというのは我々信仰者にとって力であり、主が備えてくださる助けであることを知っているからです。いいです、皆さん。主の恵みというのはあなたが持つことのできる力であり、主があなたのために備えてくれた助けなんです。ですからこの恵みをいただきながら生きなければ我々は敗北の連続なんです。 パウロの言葉を思い出してみてくださいます。ところが神の恵みによって私は今の私になりましたって。彼は救いの話をまず言います。私が救われたのは神様の恵みだけだ。恵みによって救われたんだ。そのパウロはこう言うんです。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。素晴らしい奉仕をパウロは確かにしてきました。忠実に彼は神様に従い続けたって。自分を自慢してんのかと思うんですが、パウロはこう言います。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。コリント第一の15章の10節です、ね。パウロはちゃんと知ってたんです。神様の命令に従っていくために私に必要なのは何かって。御言葉でしっかりと命令が何かを知るだけじゃない。その命令に従っていくためには神の恵みが必要だって。神の力が必要だって。神の助けが必要だって。そして感謝のことに、その助けはあなたに与えられるんです。だから恵みによって生きていくんです。最後にパウロはどうか私たちの主イエスの恵みがあなたと共にありますように。ローマのクリスチャンたち、忠実に歩んでいくために必要な恵みはもうあなたに与えられている。しっかりその恵みを、助けを、力をいただきながら主に従い続けていきなさいって。神様どうぞ助けてくださいって。あなたに喜ばれることをしていきたいから知恵を与えてください。力をください。この誘惑の中でどうぞ勝利できるその力をください。こういった神様を非難する人たちの中にあって、あなたの証が有価にできるように、その勇気をください。我々はこうして神様の前に助けをもらいながら、求めながら、歩んでいくことができるし、その時に神様は私たちを助けてくれる。素晴らしい神様のご配慮を見ることができますでしょ、皆さん、ね。ちゃんと神はあなたに必要なものを備えてくださり、あなたを用いてくださるんです。そのためには、その神様をしっかり見上げて、その方を信頼して、その力をいただきながら、この恵みによって生きることです。パウロが願ったように。最後にこの21節から23節のところをご覧いただきますと、ここに6名の人々が出てきます。パウロの同労者たちです。簡単にそれぞれを紹介しましょう。まず同労者の第一番目はテモテです。よく皆さんもご存知のパウロの第二次宣教旅行の時に同行した人物です。使徒の働きの16章の中に出てきます。ルステラにテモテという弟子がいたなんて書いてます。しかも同時にパウロの最も信頼を置いた同労者の一人でした。パウロはこのテモテを大いに愛していた。そのことは皆さんのところにも印を置いたコリント第一の4章の17節やフィリピの1章の1節、また2章の19から後のところに記されています。パウロの最も信頼を置いた同労者の一人。2番目はルキオという人物です。でこのルキオ、その次に出てくるイアソン、そしてソシパというこの3人に関しては、私の同国人と21節に、私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。おそらくパウロはここで同国人と記したゆえに、この3人の人物はユダヤ人だったんでしょう。で最初に出てくるこのルキオという人物は、どういう人なのか正直なところよくわかりません。ただ、使徒の働きの13章の中に、アンテオ家にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシモン、クレネ人ルキオという名前が出てきます。この人物だったのかもしれません。御言葉が詳しく教えないので、私たちはそこまでしか説明することはできません。ヤソンという人物は使徒の働きの17章の中でこのパウロたちを歓迎したことが記されています。パウロをテサロニケで歓迎した人物でした。そのことは使徒の17章の5節のところから記されています。4番目に出てくる人物というのはこのソシパテロという人物です。この人物に関しても使徒の働きの20章のところで その名前が出てきます。そこにはプロの子であるベレア人ソパテロと書いてます。おそらく同じ人物であったと言われます。ですからこのソシパテロという人物はあのベレア、ちょうどテサロニカから西の方にパウロたちが移っていきました。このベレアという町の様子が使徒の働きの17章に出てきますけれども、そのベレアの町で非常に主に仕えていた一人の人物であったろうと。今プロの子であるベレア人ソパテロというのは使徒の働きの20章の4節に出てきます。そしてこのテルテオという人物です。見ていただきますとね、22節、この手紙を筆記した私テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。興味深いでしょ皆さん。パウロが自分の手でこの手紙を書いたんじゃないんです。この手紙はテルテオによって書かれたんです。彼が筆記したんです。おそらくパウロが彼に話し、彼がそれを忠実に記していった。だから彼自身からの挨拶がここに書いたんです。別の箇所を見るとパウロが自分の字で挨拶を送りますとか記しますと書かれてあるところがあります。しかしここを見たときにこのローマ人の手紙を筆記した人物がいたんだということが明らかです。その人物がテルテオという人物です。おそらくこのような個人的な挨拶を送ったところを見るとテルテオはローマの教会の人々に知られていたのかもしれない。だから個人的な挨拶を送っているのかもしれません。次に出てくるのはガイオという人物です。私と全教会との家主であるガイオと書いています。分かっていることはコリント第一の手紙の1章の14節のところでパウロによってコリントでこの人物はバプテスマを受けています。で今の23節を見たときに私と全教会との家主と書いています。ですからコリントの町の話なんですが、コリントの町の教会はこのガイオの家で集まっていたように見えます。そして彼はこのパウロたちを歓迎したと。でご存知のようにこのローマ人の手紙はコリントから書いてますでしょ。ですからひょっとしたらこのガイオの家にいてパウロがこの手紙を記していたのかもしれないです。そして次に出てきます。死の収入役であるエラストと書いてます。市の収入役ってあるわけで、このコリントの町において彼はそういった税に関わってました。まあ、いわば追悼官のような人物です。ですから政治的に力を持ってたんでしょう。使徒の働きの19章の22節の中に自分に仕えている者の中からテモテとエストラの2人をマケドニアに送り出すと書いています。またテモテ第2の手紙の4章の20節でもエストラはコリントにとどまりというふうに書いてある。これと同じ人物だったかもしれません。そのところは詳しくよく分からない。最後に出てくる人物は兄弟クアルトもよろしくと言っています。クアルトという人物です。パウロはこれしか言っていません。兄弟と言っています。ですからこのエラストの兄弟なのかもしれないし、肉親だったのかもしれないし、信仰者として兄弟というふうに記したのかもしれない。そのあたりも我々は知ることができないんです。でも少なくともこういった人物がパウロの同労者として共に働いていたって、どれも主に忠実に従った者たちです。ちゃんといたんです。そういう人々が、パウロと共に歩む者たちがいたんです。信仰者の皆さん、神様によって救われた私たちに、救ってくださった神様が望んでいることは、私についてきなさいって言われた。私についてこいって。そして私たちは分かりました。すべてを捨ててあなたについていきますと我々は決心したんです。実はその決心も神がさせてくださった決心です。しかしそれがクリスチャンです。だから主に従うものなんです。主の奴隷なんです。いつまで神様を置いてくださるか分からない。そしてイエス様がいつお帰りになるか分からない。我々が予期せぬ時に帰ってこられる。だから大切なんです。今日というこの一日を、この瞬間を神の前に正しくあること。どうぞそのように歩み続けてください。信仰者の皆さん、イエス様にお会いするその時を心待ちにしながら、 そして迎えてくださる主が喜んでくださる、そのことを心から願いながら今日忠実に歩み続けてください。主なる神様、こうして私たちを罪から救い出してくださり、あなたがその救いの中へ招いてくださったことを本当に感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがあなたが喜んでいただける、そんな信仰者として成長していきますように。あなたが喜んでくださる、そんなあなたの奴隷として、私たちの信仰が成長しますように。あなたの素晴らしさを明かしする器として一人一人が、この世にあって用いられますように。私たちを述べ伝えるんではなくて、私たちを救ってくださった、あなたを述べ伝えるために、どうぞこの一週間もこの愛する皆さんお使いください。あなたの恵みに心から感謝をいたします。そしてこんな私たちをこうして生まれ変わらせてください、用いてくださるあなたに感謝をして、この祈りを救い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。